商風 IR セミナー。この番組は証券コード7979東証一部上場株式会社商風の IR 活動の一環としてお送りします。お話は株式会社商風代表取締役社長社長執行役員根頃典之さんです。この番組は7月30日に東京で開催した IR セミナーを収録したものです。商風 IR プレゼンです。証券コード7979東証一部上場株式会社商風代表取締役社長社長執行役員根頃典之さんです。どうぞ皆様大きな拍手をお願いいたします。
本日は、私ども株式会社商風の会社説明会にご出席を賜り誠にありがとうございます。私先ほどご紹介もありましたように代表取締役社長社長、執行役員の根頃典之と申します。よろしくお願いします。まずは、会社及び事業の概要でございます。漢字で松風と書きまして商風と呼びます。歯科材料の機器の総合メーカー株式会社商風でございます。設立がですね大正11年1922年ということで5月です。ちょうど94周年を迎えたところでございます。一番最初の上場はですね1989年大阪2部でございますが、今は東京証券取引所市場第一部ということでございます。グループ会社は全体で15社ございます。それで私どもの事業としましては、3つのセグメントがございます。デンタル事業、そしてネイル事業、そしてその他の事業という形で3つで構成されておりますが、大部分はデンタル事業でございます。昨年度の売上が229億円ある中でですね、その 91.4% がデンタル事業でございます。ほとんどがデンタル事業で、そしてネイル、その他事業で。で、その他事業といいますのは、私ども、歯科でよく使われる、ゴム砥石といいますか、それで、補鉄物を削ったりするんですが、それを工業用に、マイナーチェンジしまして、販売しているということでございます。新しい事業というふうに考えていただければと思います。はい。そこで、歯科材料メーカーでですね、材料機器の総合メーカーとしては、商風のみが上場しております。そういった意味で、大体歯科のですね、状況をお話しさせていただきたいと思いますが、まずは、日本の歯科、医師数というのは約10万人おられます。で、そして、その市場規模というのは約1900億円ございます。ところが一方、世界を見渡しますと、世界の歯科医師数は235万人と、推定市場規模というのは 2.6 兆円ございます。世界の方はですね、日本の歯科医師数の23倍、そして市場推定規模に関しましても13倍ですか。日本よりも非常に大きな市場があるということでございます。で、そして、で、私ども販売会社世界に渡っております歯科材料に関しましては、この、日本ですとですね、北海道、札幌です。札幌営業所、そして仙台営業所、で、東京は東京支社がございます。そして、名古屋、大阪、福岡と。で、京都に本社あります。海外におきましては、これ歯科でも、かなり早い時点からですね、販売拠点を設けています。まず、アメリカですが、アメリカにですね、サンフランシスコの方に、販売拠点を1971年に、拠点を設けまして、その後、ヨーロッパの方にですね、これはドイツのデュッセルドルフの方に、1978年に、販売拠点を設けまして、そして順次、上海、そしてシンガポールというふうな形で、デンタルに関しましては、そういう販売も設けております。で、また、工場に関しましても、日本ですと滋賀県に滋賀商風という人工歯の最大生産拠点がございます。それが滋賀商風です。そして、京都府の峰山町の方にですね、もう一社、これは検索剤を製造しているところで、そして本社が、メインの製造ということで、海外におきましては、まず順番です。英国の方に、HL、アドバンスヘルスケアリミテッドという、製造販売、 を行っている、まあ、OEM 含めてですね、ヨーロッパ全体、まあ、世界カバーしてるんですが、そういう製造会社、そして上海で、上海は人工紙、これは、人工紙と検索剤、そして、昨年、M&A をしましたハンブルグキールの近くにメルツデンタルという人工紙会社があります。でそれを昨年 M&A させていただきました。まあ、そういった部分で製造におきましても、まあ、世界にまたがっているということですね。それと、第二のセグメントとしては、ネイル材料がございます。で、ネイルに関しましては、販売が、研究、まあ、京都の本社の研究開発部の方で、ネイルの研究をしております。材料の。で、これは、事業部、ネイル事業部というのを設けまして、そしてそこで、研究開発をして、それを、開発したものをですね、東京の方にネイルラボというのがございます。で、ネイルラボの方で製造、そして販売をしているという状況です。で、そして海外、ネイルの海外の拠点としましては、これもロサンゼルスです。ロサンゼルス。そして最近ですが、台湾での合弁会社を設立させて、今、販売しているという状況でございます。それでですね、まあ、全体の、まあ、海外、国内での売上の分布状況ですが、前年度はようやく 41.4%、 229億中の95億までですね、海外の販売が伸びております。特にですね、北米、欧州、中国で、中国はかなりのスピードで、成長しているというふうな状況でございます。はい。皆さん、やっぱり歯科材料というのは、歯医者さんとか技工士さんとか衛生士さんが使っておられますんで、なかなか馴染まない部分がございますが、歯科材料といいましても、かなり多岐にわたっております。人工歯類という、まあ、分野、そして原作研磨材類で、加工品類、セメント、機械、金属という形ですが、人工歯類とですね、この原作研磨類に関しましては、松風が国内でトップシェアを持っております。で、人工しますと、まあ、工場で作られた入れ歯用の歯とかですね、例えば、もう一つは、保険で使われる、例えば 歯に似たような形態を作るような材料、それも人工種類に入れておりますし、で研磨、検索といいますのは、歯を削ったり、例えば、補鉄物を削って磨いたり、口の中に入れた、そういう充填物をまた磨いたりというふうなことで、多岐にわたっています。で、材質が変わるごとに、まあ、検索研磨というのは、新しい、検索剤を開発していくというのが今の状況でございます。で、また、加工品類とセメント類に関しましては、こちらは付加価値が非常に高い部分で、私どもこちらに今、現在、まあ、こちらももちろんトップシェアを維持しながら、こちらにもですね、力を入れて頑張っているという状況でございます。次はですね、まあ、ちょっと一例として、予防歯科でございます。これは非常に今、注目されております。まあ、歯科用語ではですね、歯の清掃というのを PMTC というふうに呼んでおります。で、PMTC というのは、プロフェッショナルメカニカルトゥースクリーニングで言います。プロによる機械的な歯の清掃ということですが、まあ、ブラシでまあ歯磨きをするというのは非常に大事ですが、なかなかですね、すべてを取ってることにはなってないということで、プラークがついている部分も残ります。処方の方はですね、こういう歯を清掃する機械、まあ、これ2種類あるんですが、ピエゾン、これは、先端がですね、超音波振動しまして、水も噴射するということで、超音波の力を用いて歯を清掃する方法でございます。さらにですね、こういう、まあ、きつい汚れに関しましては、これは今度は超音波じゃなくて、先端から粉末が出ます。で、その粉末の力によって汚れを取ると。いうシステムになっています。これは、名前がエアフローと。まあ、こういう形でですね、歯をきれいにしていただいて、あと、まあ、歯科ではですね、皆さんに推奨していますのは、3ヶ月に1回きれいにした後ですね、あと、メンテナンスをしましょうということで、3ヶ月1回ですね、歯医者さんに行っていただいて、取りこぼしのあるところを、プラークをですね、きれいにするということで、こういう歯医者さんの方で、あと、メンテナンスするための、材料、そして機械も私ども提供させていただいています。で、そこで、私どもですね、まあ、最近の新製品がございます。人工歯ですが、これはベラシアという名前の人工歯です。で、 今回、これポーセレンセラミックスで人工紙を今開発して販売しています。この特徴といいますのは、患者様が入れ歯にした時によく噛める形になっている。でしかも、技工士さんも並べやすいという特徴がございますんで、これ松風独自で開発しまして、まあ、世界に特許も出願、そしてその形自身の一生出願もしております。まあ、これを樹脂バージョンがありまして、今度はほとんど減らないというセラミックスの刃も出させていただいたということです。であと三井化学さんと共同開発をしたコンポジトレジンです。これは虫歯の充填用でございます。虫歯の部位というのをちょっと削ってですね、そしてこれを詰めると、詰める前に接着剤も塗布してという形になりますが、光重合タイプで、最近ですと LED の光で固まるようになっています。最初はペースト状態ですが、歯に詰めた後光を当てるとカチカチに固まるという部分ですが、ただ固まるというのは重合収縮が起こる。で、収縮をそれをできるだけ少なくしたということで、世界で一番少ない材料になっております。これでローシリンケージということで、ビューティル2ローシリンケージ。これ保険材料ですけども、そういったところで、患者様のですね、その修復した予後がちゃんと進むようにという形で、そういうものも販売しております。こちらの方は2年前に保険導入されましたキャドカムのデジタルデータによってですね、こういう歯の形になって、こういうものが機械で削り出してできるというふうなシステムです。小臼歯だけが今対応になっておりますが、非常に神秘的にも良くて人気が高いということとかですね、あと歯科に特化したカメラ、このカメラもこのブロックもですね、特許出願という形で他社から出ないような保護もしております。次にですね、事業環境及び中長期戦略についてご説明申し上げます。国内外における事業環境の認識をまとめております。まず国内ですが、高齢者人口は増加しておりますが、これが必ずしも医療費の増加につながっていないのが歯科の現状でございます。今後の見通しとしては、口腔衛生意識の高まりから心肥予防、口腔衛生分野の普及促進、また歯周病関連の需要増加が見込まれる一方、総人口や虫歯の減少により、国内歯科市場は一定の規模は維持するとしても大きな成長は見込まれません。一方、海外には国内の約13倍以上の市場がございます。今後はこれに加えてですね、新興国をはじめとする各地域の経済成長や生活水準の向上を考えた場合、歯科医療の需要は飛躍的に拡大することが見込まれます。10年後にはですね、物価水準の違いを加味してもですね、世界の歯科市場はですね、日本の20倍以上になると弊社考えております。で、そこで創造的な企業活動を通じて世界の歯科医療に貢献する、これ弊社の経営理念でございます。弊社は1922年大正11年創立以来、この経営理念のもとですね、歯科材料の機器の総合メーカーとして健康で美しいありたいという世界中の人々の願いを叶えるため、研究開発技術開発を重ねてきましたし、今後も進めてまいります。しかしながら、日本の13倍以上の規模を有する海外市場に対して世界の歯科医療への貢献度は私ども十分とは言えません。このような認識を踏まえて、世界の歯科医療への貢献度をより高めていくため、今から4年前にですね、創立100周年にあたる2022年のあるべき姿を目指した10年構想を策定いたしました。グループ売上高は500億円ですが、そのうちの国内170億円、海外330億円を目標にしました。そしてグループの営業利益は75億円、営業利益率 15% を今目指して推進しているところでございます。2015年3月期に2022年に向けた10年構想、最初の3年が終了し、売上目標を達成いたしました。昨年度から第二次中期計画がスタートし、今年度は第二次中期計画の2年目の年となります。最終年度の2018年3月期にグループ売上高285億円目標に掲げると同時に、営業利益率 10% の回復を目指してまいります。 資本効率を高めることを目標に新たにですね ROE という数値も入れました。 8.5% を設定しております。2016年3月期から2018年3月期の中期計画の主要指標と実績と予想との対比を示しております。売上高は毎期拡大を続け過去最高を更新しております。一方利益面については2016年3月期は先行投資による影響で利益が抑えられておりますが、今後は増収効果により過去最高益を更新する計画でございます。この中期計画は通過点でございます。この計画を確実に達成して2022年3月期前社目標であるグループ利上げ高500億円、国内170億円、海外330億円を必ずや達成したいと考えております。実現に向けた重点取り組み課題を示しております。こちら一番大事な重点取り組み課題としては研究開発、研究開発の場合ですとですね、その地域の需要ニーズに適合した新製品の開発等にと、そして生産の場合はですね、生産拠点の再配置、海外生産の拡大と、500億に向けての拡大と、営業に関しました販売網の整備、そして販売拠点の整備、国内外学術ネットワークという形でそれぞれをですね推進しているという状況であります。新製品売上高比率の推移を示しております。この商風が研究開発してですね、それを販売する新製品の方をもっともっと増やしていきたいというふうに考えております。まあ、近年ですと、まあ、ターゲットは 15%、 私が研究開発部長をしていた時はですね 13.1 までしか上がりませんでしたが、最近ですともう 15.7、22.5 ということで、15% 以上をですね、維持、向上させていくというのを今推進しております。若干今期に関しましては 14.9 ですが、これも結果的には 15% 以上に押し上げていきたいというふうに考えております。はい。次にですね、生産に関する重点取り組み課題を示しております。生産面につきましては、国内子会社の有効活用と海外生産の拡大を含めた生産拠点の再配置により、生産量の拡大に対応するとともに、価格競争力の向上とコスト段による全社世界展開を加速させてまいりたいと考えております。具体的な取り組みとしましては、国内生産子会社において移転、拡張、また工場の新設などを実行いたしました。本社生産からの移行を進め、生産量の拡大とコストダウンを今後も続けてまいります。それと先ほどお話しさせていただきましたドイツの人工心メーカーメルスデンタル現米班を買収したことにより、欧州に新たな生産拠点を構えることができました。まあ、生産量を拡大する足がかりにもなると思います。はい。次に参りたいと思います。営業に関する重点取り課題を示しております。最も重要な点は国内外同様の課題ですが、弊社製品が最終顧客である歯科医療従事者にしっかりと届き、その良さを知っていただく仕組みの再構築を図るということでございます。海外における具体的な取り組みとしましては、シンガポールに現地法人を設立したことに加え、メキシコ、イタリア、台湾に支店営業所を設置し、それぞれの地域での販売活動を強化しております。重要な国地域においては順次販売網の整備を今後も進めてまいりたいと考えております。はい。まあ、メルツデンタルもですね、まあ、製造だけじゃなくて販売をしておりますし、メルツデンタルはドイツ国内の直販ルートを持っているということで、私どもずっと特約店ディーラールートでしか販売しておりませんでしたが、これも一つの選択肢になるかというふうに思います。まあ、さらにですね、販売網を広げてまいりたいと考えております。海外売上高と海外デンタル事業売上高比率を示しております。国別、地域別で見ますと、こちらのグラフですね、2012年からですね、まあ、2016年昨年度までの実績を平均成長率の算出しますと、 例えば北米中南米のは 23.4% の成長しております。それって、欧州売上に関しましては、34.8 で、こちらの方は、こちらの前年度、2016年の中に21億円メルツデンタルの売上も入っているということで急に伸びております。はい。中国市場に関しましては、27.8、まあ、中国も非常に、まあ、順調に、売上利益を上げているという状況でございます。その他アジア、若干、購買は低いですが、12.7 と、こちらもですね、加速的に、向上させていくという形で進めてまいりたいというふうに考えております。そこでですね、まあ、営業関係も含めた、私どもの販売の考え方としましては、国内外の営業活動を強力に推進する MICD プロジェクトというものを、商風は、推進しております。この MICD プロジェクト、こちら見ていただきますと、ミニマリーインベーシブコスメティックデンティストリーということで、昔ですとですね、虫歯ができますと予防拡大と言いまして、大きく稼働を、まあ、その取り残しがないように大きく取り、削りまして、で、アンダーカットを作って、例えばアマルガムとかいうふうなのを充填されてましたが、最近、歯科材料もですね、接着力がかなり樹脂関係上がりましたので、必要な悪い部位だけ取り除いて、小さい稼働でそこに充填するという術式にどんどん変わってきております。で、このミニマリインベーシブコスメティックデンティストリーとは、天然歯への侵襲を最小限に抑えつつ、かつ神秘的結果を導く最大限に出す、まあ、神秘歯科治療の展開ということを示しております。まあ、技術的な進歩により、これもできるようになったんではないかなということで、まあ、商風の場合は、これをコンセプトの柱にしましてですね、そういった製品の開発もどんどんどんどん進めてまいりたいというふうに考えております。まあ、そういった意味で、まあ、この MICD コンセプトの普及をですね、サポートすることはですね、まあ、国内外における、重点修復の各範やですね、幅広い製品群を MICD コンセプト対象製品とすることにより、差別化と優位性を持たすことができます。また、先端医療を推進する、企業イメージの創造にも役立つんではないかということで、この MICD を主目的の中でですね、少しちょっと独自技術についてもご説明差し上げたいと思います。まあ私ども独自技術としては、粉末と考えていただいたいんですが、この一つの粒子からですね、この6つのイオンが非常に口腔内を、口の中を健全に保つようなイオンが出るようなものを開発できまして、特許も出願してですね、今製品にも応用しております。ということで、まあ粒子からですね、ナトリウムイオンが放出されます。わずかですが、このわずかがよく効きます。口の中は唾液がどんどんどんどん湧い、新しいものがどんどんどん出ますから、非常にリフレッシュになっていきますので、まあ、そういった部分でも促進するということと、例えば、このフッ素イオンも出ますが、このフッ素イオン自身がですね、再石灰化を助けてくれるということにもなります。で、また、フッ素が、脂質を強化する、対酸性度を上げるという効果もあります。で、私どものこのフィラーを入れた、洗面灯がございます。で、これは補鉄物で、それを脂質と接着する、ここに私ども開発したセメント層が入っているという想定でございます。で、このセメント層がですね、このフィラーを含んでおりますから、例えば、口腔内にフッ素濃度が少なくなると、フッ素を放出してくれますし、で、歯磨き粉とか、マウスウォッシュの中にフッ素がかなり濃く入っているものに関しましては、まず、それを、口の中含みますと、非常に、まあ、フッ素濃度高くなります。で、そういう時は、その高いフッ素の部分を一部、吸収してリチャージすると。で、このセメントというのは、口の中のフッ素濃度を常に、薄くなると放出するし、濃いとそれをキャッチするということで、まあ、口腔内の環境が常に一定に保てるような、そういう想定をされています。こういう粒子を使うことによってですね、歯科材料に使うことによって皆様方の口腔内は健全維持できるというふうに考えております。 ネイルは、国内売上は、まあ、ちょっと下がってきている部分もありますが、海外はかなり伸びております。最近の動向、今後の見通し、ちょっと出してください。国内売上、そして海外売上です。2011年から17年を示し、まあ、これは今進行中ですが、海外の売上が伸びてきているということですね。はい、次お願いします。それと、それにつれてですね、営業利益、経常利益、当期純利益も増えてきているということでございます。はい。配当政策、ご優待制度について、ちょっと細かめに話させていただきます。配当政策を示しております。配当政策は基本として1株18円を、また、連結ベースでの配当成功 30% 以上を維持することを基本的な方針としております。今期、2017年3月期は、普通配当18円に、記念配当、2円を加えて、1株当たり20円の配当を予定しています。これは、来年度95周年を迎えるということで、増配をさせていただくということです。はい、株主様向け優待制度について説明させていただきます。私どもの取り扱う製品の中には、歯科医院様で、専門の先生方から患者様にお勧め、していただいているものがございますが、これらを株主様への優待として、無償提供ないし、優待販売させていただいております。で、こちら、この3製品がですね、優待、無償での優待ということであります。で、先ほど言いましたこのヒスケア、非常に、まあ、こちらもですね、薬用歯磨きでございます。これは、フッ素が、まあ、入っているということで、で、味がですね、非常にいいということで好評でございます。で、こちらももちろんそうなんですが、こちらはフッ素もたくさん入ってて、プラス、知覚過敏にも合うということですね。で、まあ、このデンタルマスクに関しましては、一時、インフルエンザが流行りまして、マスクがなくなったということも含めてですね、それ以来、ご提供させているということでございます。はい。まあ、こちらに関しましては、優待でのご販売をさせていただいている。まあ、私ども製品は、歯科医院様からのご購入という形になってですね、なかなか手に入りにくい部分はありますが、まあ、株主様になっていただきますと、ご優待ということで、こういったものをですね、販売させていただいております。このピカ、ヒスケア、で、まあ、このハピカエス、これも液体歯磨きという形で非常に使いやすい、効果もあります。ということで、最後でございますが、まあ、世界の歯科医療に貢献するということで、今まで、まあ、昔からですね、販売拠点等などを1971年から出してきましたが、なかなかですね、その、海外での市場の拡大というのはできていなかったです。国内は非常に、皆さんにですね、先生方にいいものを提供している一方、海外では販売網が確立できていないということで、いいものが世界に渡ってなかったという大反省をしましてですね、販売網を広げてですね、我々の研究開発から作ったいいものをですね、世界に販売して、皆さんが幸せになっていただくということで、慢心したいと思いますんで、皆様方にはご支援のほど一つよろしくお願いいたします。どうも今日はありがとうございました。
商風 IR セミナー、お話は株式会社商風代表取締役社長、社長執行役員根頃典之さんでした。この番組は証券コード7979東証一部上場、株式会社商風の IR 活動の一環としてお送りしました。